と
大橋の
大魔王は
落とし頃の
バーンされるで、バーン。
バーン。
もうね、この世の中ですから、もう大魔王もバーンされる。あの相撲の各界の方からもクレームが来るらしくて、あのここちょっと過激な、相撲に対して過激な発言ちょっと多いに違うって言って、なんか呪いとかなんかしてるんじゃないですか、言
う
て。
あの過激な発言はあんまりないと思いますけど、あの確かにあの呪いは時折感じることはありますけれどもね。
運会や、
本当
に。あ、運会の。ということでね、はい、あの YouTuber の、はい、もう日本一って言われてるぐらいの、
はい、
ラファエルさん、バンされましたね。
ラファエルさん。
はい。
ラファエルチャンネルの、確かにね、あの白いお面かぶってる、ラファエルさん200万人以上のね、あの登録者がいたことでもおなじみの、ラファエルさんのアカウントがバンされたと。
バンされましたね。
なってましたね。はい。
なんか過激なやつとか、はい、あとアダルケって何ね。アダルトの要素がちょっと濃いとか、
はい、
そんなことでしょ。
まあそうでしょうねというところで、まあ確かにあの際どい感じのね、
防弾チョッキ着て防弾で撃たれたりね、
まあ、というようなこともされてましたね、
花火こう避けたりね、ビョンビョンとか、
私もラファエルさんのチャンネル登録してたので、楽しみに見てたんですけども、まあまあまあまあまあ、あの過激なことをされてるなと。だからこそ、まあやっぱり人気 YouTuber になったんだろうなとは思いますけどもね、
まあエロ系とかもね、まあ、その描写はなくても、
はい、
まあその AV 女優さん、
はい、
ね、あのマスカ・キララさんのこと出てたし、あとなんかデリヘルとか、
はい、
アナとか行ってみてどうやったか、みんな2日なんか行けるかみたいなこと、みたいなことになってたし、んなもんそれをね、
はい、
足でバット割ったりとかさ、ブロックを空手政権好きで割ったりとか、そういうことしてたんでしょ、
やってましたね。
それがね過激やって言うんやったら、
はい、
あのアホかと。
はい、
もう僕は世の中にちょっと言いたいんですよ。アホかと。
なるほど、そういうことですか。
まあ規制入る、まあ YouTube って自由な表現できるから流行った、そもそも流行ったことで、まあ、
ね、
まあ、ポッドキャストも一緒だし、自由なことを自分の言葉で伝えれるから、まあ、僕らは規制してその放送禁止用語とか言わないようにしてるし、
はい、
その著作権問題とかもシビアになってやらんようにはしてるけども、はい、まあ、YouTube でもそうです、同じことですよ、
はい、
でそれを最初やってて、その自由でやっててもニコニコやったりとか、もう、そんなもう18禁の言葉なんかも普通ですよ、 OK ですから、別にいいっていうことでやってるし、
はい、
っていう始めたのに、なんかその Google ですよ母体は。
そうですね、
でなんか規制入って、その結局テレビと同じぐらいの、
はい、
なんて言うんですか、あのものになってきたと、媒体になってきたと、
そうですね、
だからちょっと規制厳しくしますよみたいなね、ことでしょ、その何、その国ごとによって違う規制とかさ、日本はそのアダルトコンテンツでも、この昔はね、女性とかも、あの志村けんのバカ殿でも乳首いっぱい見えてましたよ。
そうですね、
今はもうあかんでしょ。漫画でもあかんのですよ、アニメでも、でパンツもあかんのですよ。
パンツもあかん、
はい、パンツもあかんから、あるアニメではあのパンツをズボンやって言い張ってやってましたからね。明らかにパンツやでっていうのは、それズボンです、これは、はい、これはズボンって言ってやってましたからね、
はい、
言い方なんやなと思ったけど、
はい、
そんな規制っていうのがクソみたいで腹立つという、その世間の評価、例えばね、
はい、
うちの子がこれを見て真似しましたと、
はい、
で足を骨折したと、どうしてくれんねんと、そんな知るかって話で、別に真似せえっていう、言うてるわけじゃないし、はい、それを見て真似するのは本人の自由やんか。
まあね、
自分自業自得っていうことですよ。
まあそりゃそうです、
例えばなんかこの100円ライターのガス口に含んでボッてブワッて、僕もやってましたけど、
はい、
あれやって、あのアルコールでいいわ、
はい、
あのスピリタスを口に含んでこう、バッてブワッて燃えるじゃないですか、あれやってなんか誤飲して肺が燃えたとか、
はい、
胃が燃えてちょっと死んだとか、いうことになったとするじゃないですか、
はい、
それも自業自得やって。
そうね、
はい、そうなることは別に YouTube でやらんでも分かることでしょ、素手でガラス割ったら手怪我する、
はい、
ね、硬いもん殴ったら手怪我する、そんなん誰でも分かってることじゃないですか、
はい、
それを YouTube とかが まあ、アニメとかでもそういう表現があったか、ドラマとかでもあった、
はい、
うちの子が真似する、知るかって話やね。うん、
まあ、あの全てにおいてですよ、やっぱりあのその情報を得た本人が決めることなので、
そう、
あの自業自得とおっしゃっていただいた通りで、自分で決めて自分でやったからにはそれは自分の責任なんですよっていうところが、うん、みんな果たしてあるのかっていうところをね、やっぱ思うところですわ、
はい、今日はちょっと過激派大魔王ですけど、ね、
過激派
ほんまそうですよ。あの僕ね、それでねちょっとめっちゃ腹立ったことがあって、
はい、
っていうのは、まあ別にいいかな言うても、
うん、
あの青山二丁目って東京すごく高級住宅街っていうか、
はいはい、
なんか一種のステータスのブランドみたいなのあってるじゃないか、
はい、
住むことに対して、
おいおい、
物価も高いし言うて、うん、なんかそこを捨てるだけでもなんか白金台みたいな感じですか、
うん、
なんかこうちょっと人よりも優等感を、
うん、
味わえるみたいな感じでしょ、あそこって、
うんうんうん、
そのまあ芦屋みたいなもんですよ、関西で言ったら、
うん、
でも芦屋の人は決してそんなん別に自慢もせえへんし芦屋に住んでんねん言ってええやろみたいなことを言われるかもしれへんけど、別にそこを住んでることに対して、うん、なんていうかな、自慢はせえへんじゃないですか、
まあそんなにはね、
うん、でも青山二丁目の人ってすんごい多いねんなって思ったニュースがあってっていうのは、青山二丁目にちょっと空き地があるんですって、結構広い、そこに自動施設を建てるっていう、ことに地域住民が反対してるっていうニュースがあって、
うん、
でなんで反対すんねんっていうその意見の中で、
うん、
そのわざわざここに建てなくてもっていうのを、まあそれはわかるよ、
うん、
その なんとか区っていう中でね、
うん、
そのいろいろ場所探したけども他にもあるでしょうと、
はい、
もともとあるところ利用できませんか、まあ、それはまあ分かんねんけど、はい、あるバカなね主婦がね、
はい、
私はここにすごくあの高いお金を払って土地を買って、高いお金を払って家を建てて、
はい、
で近くにある小学校が学力がすごい優秀なもんやから、
はい、
うちの子供を通わすためにそこに引っ越してきたと、
うん、
で物価もね、うん、すごく高くて、
はい、
そういう学歴レベルも高い小学校がある中、その児童施設保護されたりとか、
はい、
こことか来て、そのまあ親子で来たりするわけじゃないですか、そのマンションなんか来るでしょ、
うん、
虐待されたりとか、まあ、DV とかもそうですし、
うん、
そんなんで来てそこで暮らしていけるのって言うよね。その物価が高いし学力もその高いから、うん、子供さんたちがついていけなくてかわいそうじゃないの、そんな知るかって話、お前の勝手な思い込みであって、
はい、
そこの学校の学力が高いから言うとお前の子供が優秀になるって限れへんでって言いたいねん。
そらそうです、
うん、お前二十歳になったらそいつ被告長殺しするかもしれへんねんでって、
うん、
何が言いたいのお前と思ってアホちゃうかなと思って、
はい、
もう激おこ
激おこぷんぷん丸、
うん、
怒りマン
怒りマン激おこ、なんかそういう偏見ってすごい腹立てへんかな。
そうね、
うん、
まあまあ、 あのいろんな考え方はあろうと思いますけれども、確かにまあ、 あの偏ったものの見方をして強烈になってしまうっていうのはやっぱりあの避けないといけないところですから、うん、人間としてね。
めっちゃ例えばね、
はい、
評判の悪い地域に育って、
はい、うん、
一生懸命頑張ってね、
うん、
なんかその例えば、まあ、差別みたいなのを浴びながらね頑張ってね、
はい、
ノーベル賞取る人もおると思うんですよ、
うん、
だからそれはその時点で可能性の目を立ってるじゃないですか、
はい、
ね、子供たちのことをまずね、その青山二丁目が、ね、そのすごくいいって自分らで誇るんであれば、
はい、
その虐待されてる子供たちを保護する施設をまず自慢して、
はい、
ここには子供をこんだけ大事にする町なんだよっていうことをアピールせいって言うて、せい、
いい言葉ですねそれはね、うん、それがあの町の品位をより高めるというふうに、
そうです、
考えられたらね、
うん、
あやっぱり素敵な場所なんだなっていう風に周りの人はもっと見てくれると思うんですけどもね、はい、あの場所のその何でしょうね、価値を決めるのは実は自分たちではなくて、うん、その周りの人たちなんだよ、
そうですよ、
というところがね、うん、あの視点としてあれば、あの間違った方向にはいかないんだろうなとは思いますよ、
うん、
問題が発生したとしてもね、
そうそう、そういうこと
ということを思いますね、
うん、
はい、
なんかすごい腹立つね、
あ、必 かなりイカリーマンな感じでしたね、本当に。
すごい腹立つね。で、表現の自由を奪うなんてほんまに。
はい。
それはもうけしからん行為ですわ。
なるほどね。
ええー。
いや、まあまあ、そらそうですね。
何が、あ、そうそうそう。セブンイレブンとローソンだっけな。
はあ。
で、エロ本売らへんなんねんて。
ああ、はあ。なるほど。
うん。
あ、
それもどう何のためにそんなことすんの？
別にいいと思いますけどね。
ほんまに、なんか、今の方が犯罪増えとるわけでしょ。それは何でか言うと、規制がすごく増えてきてるからであって、
そうですね、
僕らの時代なんて、その深夜番組、エロい番組とか見れたし、うん、
はい、
あの、エロ本の自動販売機とか、これにありましたよ。
ねえ。
それでもね、あの、その時も平成犯罪あったって言ったらあれやけど、
はい、
今の方が増えとるわけやから、この間もなんか女子大生悩いて殺した、はい、犯人見つかった言うてますやんか、もうそんなん増えてきたの今やでって、あのアホみたいな親がね、そのおばはんがね、
はい、
出てくるのはまあ言うとりとは言えへんけども、うん、もうそれもう子供はもっとこの何あのアホになるわけだ、もうこれもうあのなんとかわけだ。長丸さん、
ザコバさんですけどもね。
はい、
はい、あのものすごいヒートアップしてますけれども、まああの言いたいことも言えないこんな世の中じゃという感じがしますので、
はいはいはい、
あの言いたいことは、まあ、小さなねこういうふうな、うん、あのマイクロメディアだったとしても、あの吐き出してですよ。
うん、
あのまあ誰が聞いてくれてたら、まあ、何か伝わるかもしれないしとは思いますので、
はい、
はい、まあまあまああの大地下博が思われてる、
そうそう、
その怒りがね、
うん、
あの音の波になって、
はい
はい、伝わった感じはいたしますよ、私の中で。
あれでしょ、豪栄道のあれと一緒でしょ。
豪栄道
と一緒でしょ。
豪栄道コールね、懐かしい感じがいたしますけれども、
ほんまにね、規制だらけでね、しょうもない時代になってきましたわ。パチンコとかもね、今なんかあの出過ぎたらあかんのでしょ。
はあ、
まあグレーゾーンですわ、パチンコっていう遊び自体が
そう、ね、
パチンコパチスロっていうのは。でも出過ぎたらあかんから、なんか今のパチンコなんかこう玉数が少ないんですよ、
はい、
買っても、
うん、
面白ないわ、
うん、まあそうなるでしょうね、うん、
あれパチンコ離れをね、
はい、
こう抑えたんやったら、そこをまずねパチンコ業界がいっぱいね、
はい、
そのいや変えていかんと、
うん、
もう変えようとしてるやろうけども今はね、
うん、
でもあそこはちょっとそのいろいろ規制でね、あれパチンコって玉のこうポンポンポンってあれ弾く秒数というか、あれも決まってるの知ってます？
ほう、
あれ法律で決められてるらしいですよ。
ほうほう、
ね、へえ
懐かしい響きが、はい、
なんかそんなんなんですって、
うん、
だからもう規制だらけでほんまに窮屈すぎるなと、
うん、
自転車もあの自転車保険義務化ですよ今、
うん、
義務化されてます。入ってます？
私 は入ってるか入ってないんじゃないかな。
あれ多分買うときに必ずは、はい、あの入ってくれって言われるはずなんですよ。
なるほど、
うん、
そうか、まあそうやな、
うん、
まあ規制規制にゃん、
規制にゃんですよ、繋がったまあ高速道路のスピードアップは俺は賛成だけど、120キロまで上がるでしょ。
うーん、
だからドイツみたいにね、ハイウェイは自己責任っていう、
はい、
運転技術に自信のある人は出していいよっていうふうにしたらええねん、
はい、まあまあね、
でまああの自転車ももう60以上は乗ったらあかんっていうふうにしたらええの、三輪にせなあかんとか横列にしたらええの、もう規制するんやったら、
はい、
危ないでしょ。
まあそこやね、うん、あの今おっしゃった通りだと思いますわ、いろいろその、あの規制をかけるんであれば、
はい、
あのいかにその発生を抑止するかとかっていう方向に持ってたらいいと思うんですよね。
大阪なんか特にね、自転車多いんやから、
あの乗りたいんやったら、うん、乗りたいんやったらでも正しいこういう条件があると、
はい、
あのもうあんた60歳やろ、確かにもうあの乗りたいのはようわかるけども三輪絶対乗りなさいって、
はい、
そうしたらこけなくなるでしょ、
うん、
事故も防げるでしょっていうような風に持っていくのが確かにまあ健全な方向かなと思いますね、
うん、そうですよ、
はい、自転車とかにこと
だって、ね、乗られへん子供はだってコマつけとるわけやねんから、
そらそうですわ、
高齢者もコマつけたらええねん、ほなこけへんやん、
そらそうや、
四輪車にしたらええねん、
そらそうや、
うん、
4輪でも3輪でもこけん仕組みにしたんや、
ええ、
うん、自由に乗ってと、
あんなね 自転車ねゆっくり漕げる、もうピエロでもできへんで、あんなゆっくり止まってるんかと思うからゆっくり、あのおじいちゃんたち何あれ
確かにね、
うん、いう感じの怒りですよ。だからラファエルさん頑張ってくださいねそこかいな、金持ち YouTuber そこかいな、ラファエルさん
そこかいな。
I'm thinking about you. 終わりの回しましょうか。
終わりの回で、
はい、違う平成やらなあかんわ。
そうなんですよ、あのもう結構ええ時間なので、
終わりながら平成の振り返るやらなあかんねん、は
い、そう平成を振り返るで軽く触れていただきたいと思うんですけれども、
わかります、ちょっと怒りすぎたからな、
怒り満が過ぎましたけれども、
はい、今回ね平成振り返るでね、はい、平成に生まれた言葉ということで、
ほう、
やっていきたいと思いますけど、
どうぞ。
まあいろんな言葉が生まれてきましたね、はい、この間でしたっけ、あれ出たの、広辞苑、
広辞苑
第7版でしたっけ、
広辞苑7版が先日出ましたか、
この間というか去年じゃないですか、うん、
直近で、まあ、あの1年2年の間に出てるような感じはしますけども、はい、
ね、いろいろ言葉載っとるわけですもん、現在使われてる言葉とかね、
はい、
あのまあ印象的にちょっと気持ち悪いっていうか、あんまり急に出てきたなんて言葉が、まあ、はい、大橋さんと収録前に話してて、はい、大橋さんがほぼほぼって使ったんですけど、それって急に出てきてないと思って、すごい違和感感じてって、
違和感を感じるに僕は違和感を覚えましたね。
あ、そうなんですか、みんな普通に使ってるんですけど、
はい、
それって俺初めて聞いたの多分 3,4 年ぐらい前やん、なんですよ、
はい、
全くそれまで誰も使ってなかったのに、
はい、
ほぼほぼって言い出して、
うん、
別になんで2回つける必要あるんかなと思って、うんうんうん、ほぼでいいやんって、
うん、そうね、
うん、
そのほぼほぼっていう言い方を確かに私もしま、うん、したけれども、
はいはい、
ほぼだけで確かにこと足りるっていうね、
うん、
ところはあります。
それってほんまあの昔使ってなかったでしょ、
んー、まあ、昔
直近でしょ使い始めたの、
昔という意味で言うのであれば確かに使ってなかった、というところでございまして、そのほぼほぼ今、はい、確かに重ねるっていうね、言い方をしなくても別にそれだけで意味成り立ってますやん、
はい、
っていうところはあって、
今今って何、
今の重ねる、
そんなん言う、
今今、私もだからそれこそ、はい、今の会社に勤めるようになって、
うん、
他の人が今今って言ってるから、うん、ああそういう言い方もするんだって、
今今しいんかなと思う、
今今しいわけではないんですね、うんうん、今ナウのナウナウっていうことですよ、
へえ
っていうような言葉もやっぱりあの使わないけど、
うん、
うん、あるっていうね、表現として、
はあ、
そう、
須藤大河みたいになって
る、あ、
はあへえ、そうなんですか、まあ、ネット用語でもね、笑うっていうのを W って言ってるんですけど、最近草って言って、またそれもまた変わってきてるんでしょ、
草じゃなくなってきたんですか、
うん、
はあ、笑う、
なんかいいでもそんなんって思うわ別に新しい言葉作り出さんでも、そのアホが作ってんねんから、
はい、
その別にええわと思うんやけどな、
うん、
あの意味で別に使うの構わへんねん、使うの自由やし、
うん、
構わへんねんけど、そのあれあるじゃないですか、あの、うん、じゃなくないみたいな、
うん、
どっちなんて、
うん、
じゃないのかだですなのかどっちなんみたいな言葉あるじゃないですか、
はい、
あれ何なんですか
何なんでしょうね。
なんかあの僕らのお兄さんの藤井はじめさんがね、
はい、
F1 兄さんがね、
はい、
なんかあの昔あのやってたじゃないですか、ちゃんと喋れよっていう、
はい、そうですね、厳しいですからね、
だからファミレス言葉でしょ、
はい、
ファミレス言葉もあの、まあ、ファミコン言葉か、ファミコン言葉、
はい、
ファミレスとコンビニ足してるんですって、ファミコン言葉っていうのは、はい、そのなんとかになりますとか、
はい、
あのあるじゃないですか、500円になりますとか、
はいですね、
よろしかったですかとか、
そうですね、
うん、
あの私もそれを聞くと気持ち悪くなるんですけども、はい、
日本語の崩壊ね始まっておりますから、
うん、
だからあの方言が大体もう崩壊してきてるじゃないですか、
まあそうですね、
うん、
方言というのはその地域のね、言葉、方言は宝の言葉と言いますけれども、まあやっぱりあのメディアがね、やっぱりあの発達してしまって言葉のその境界線というのが曖昧になってしまったから、方言が崩壊するっていうようなことをね、聞いたりもしますけれども、
なんかそんなことが起こってきてるんでね、
はい、
もう危ういなと言葉が、思ってるわけで、だから平成振り返ってね、
はい、
言葉を思い出してみればね、
はい、
平成結構長いな。
31年ですからね、
長いな。
まあ言葉は絶えず変遷していくものではありますけれども、
ね、
まあまあともあれ、なんか表現がっていうのはあの人間として正しいというか感受性のありようとしてね、
はい、
あの正しいと思いますよ、だからほぼほぼとか今今とかっていう言葉を聞いて、あれなんか違和感を覚えるなっていうのも、人それぞれですけど、感受性としては正しいんじゃないかなっていうのは思いますね。
ほんまね、そのメディアっていうのは、
はい、
まあ、平成前からもそのテレビとかテレビっ子とかいたけど、そのテレビ世代が増えて、
はい、
まあ、テレビ離れが増えていってるっていうけど、メディアに支配されすぎてるから、
はい、
その嘘の情報でもほんまやって思えるこの世の中ですやん。
まあそうですね、
なんかそういうのすごい危ないなとは思うんですよね。
まあその情報の取捨選択っていうところでね、あのリテラシーが問われるっていう言い方をしますけれども、
はい、
やっぱりあの情報の洪水にねさらわれないようにするには、もうそれはやっぱりあの自分自身で学んで判断するところのね力をつけるしかないっていうところではありますけれども。
そうですね、まあ、さっき YouTuber の話とかもしましたけども、ちょっと反してるかもしれへんけど、やっぱりその辺はね、
はい、
あの自分で一緒か、結局
一緒ですよ、
自分でちゃんと判断するっていうことを癖づけとかんと、
はい、
誰々が言うてたからこうとか、
はい、
このニュースでこうやってるからそれはこいつ悪いやつやって、もだってそんな嘘だってみんなこう、あ悪いやつなんやって思ってしまうから、
はい、
もうそういうことは気をつけていかないと、自分が気をつけていかないといけないなと思うんですよね、言葉。
そうですね、
だからそのうちの一つの言葉が、
はい、
もうすぐ真似するじゃないですか。
そうですね、
子供なんかすぐ真似しますよ、あの昔チョベリバとか流行りましたけど、
懐かしいですね、それこそまあ平成の言葉ですね、チョベリグ
ね、
あの
激おことか、
プブマルですよ、やっぱり、
なんかもうそんなん使ってる一時の流行りなんやろうな。
そうですね、いやまあそれは一過性のもんですよ、流行り言葉というのはね、それが定着するというのはなかなか厳しいところはあったりしますけれども、
はい、
なるほどね。
あの金田一先生が、
はい、
あの言うてるじゃないですか、あのなんですっけ、申し訳ございませんっていう言葉間違えてるって。
ほう、そんなことをおっしゃってました。
はい、
はい、
で申し訳ないで一つの言葉になってるらしくて、
はいはい、
だからあの危ないと一緒で、危ございませんとは言わないでしょって、
はい、
だから申し訳なく思っておりますとか、申し訳のございましたっていうのかな、
ほうほうほう、なるほどね、申し訳のございました、なるほど、はい、
の方が正解って。でもそれをね普通にメディアとかはね、
はい、
正解として言ってるわけじゃないですか、その申し訳ございませんでしたっていうの、
はい、まあそこもなんか学者によって考え方が異なるところがあったりもするんでね、それがなんかあの何でしょう、言葉としてもう世の中に普遍的に定着してしまってたら、
はい、
っていうのもあったりしますしね。
まあそうですね、
そこはやっぱりあの境界線のね切り分けするところの難しさではあったりしますけどね、
はい、
もう慣用表現とかになってしまって、慣れて用いられてしまうと、
はい、
そこから抜け出せなくなってしまうし、
まあそうですね、まあ言うても明日と明日が違うのと一緒でしょ、
はい、そうですね、本当はっていうね意味合いとして、元旦と元日も違いますよとかっていう話にもなっちゃいますし、まあなかなか難しいところがございますが、
日本語は難しい、そういうところが一番難しくて、日本語の難しさでもあるんですけどね。
そうですね、
まあそれは変わっていくのは仕方がないと僕も思うんですけども、
はい、
本来のやっぱり その言葉遣いっていうのをきちんと喋らないとボケるよっていうことを言いたいんですよ。
日本語のね本来持つ美しさというものをちゃんと自分の中で落とし込んで、それを使っていきたいものだとは思いますけれども、
今ね大地が吐くすごいこと言うたあえて国語学者たちがもうみんなもう絶賛ですよ。もう5万いいねぐらいしてくれますわ。
いいね、
それが1いいね1000円やったらすごいことになりますよ。なんで金に換算しそうな
うん、まあどうしてもやっぱりいろいろ銭感情を思うところはあると思います。はい、
まあそんなこんなんでね、
そんなこんなで
平成振り返ってみてやっぱ言葉ってすごい荒れたなっていう、さらにこれから荒れていくんでしょう。ゆくゆくは言葉喋らなくてもいじれが来るかもしれない。
その人の意思の疎通の仕方というのもね、もしかしたらもうそんな言葉喋らなくてもという時代が来るかもしれませんけれども、
はい、まあ、文章でね会話しても文章ってすごい感情が入ってないもんですから、その人に誤解をすごく招くことでもあるんですよね文章っていうのは。
まあそうですね、
だからゆくゆく大橋さんなんかはもう見返して何回見返してこのメッセージ送ってくれてんやろうと思うとね、僕頭が上がらないですよ。僕みたいにね、お願いしますのをお流しますでそのまま流してるっていうね、
そうですね、
はい、
でメッセージがお長になってたんでお長で返しましたけども、沖縄の知事かって、
はい、
もうお亡くなりになりましたけど、なんて思いながら、はい、
なるほどね、
はい、
はい、
まあそんな感じでしょうか。本日は、
はい、
結構長い時間喋ってまいりましたけれども、
ね、はいはい、
気合の入った感じの収録になりましたけれども、
はい、
いやーやっぱ人と喋るというのは大事だなと思いますよ。
大事です、
本当に、
はい、
そういった機会をね1ヶ月に1回でも持つというのは大事だと思いますよ、
うんうんうん、
それがまあ何でしょう、会話のキャッチボールでもドッジボールでも何でもいいんですけど、人と話をするというのは改めて大事だなと、
そうですね、
最近改めて思っておりますので、
はい、
まあ、2019年2月9日配信部につきましては元気にお届けできましたので、
はい、
まあ、毎月言ってることではありますけれどもね、また来月も元気に2人で声を届けられたらいいなと思います。はい、
わかりました。今日はね大魔王珍しく自由について、はい論議してまいりましたけども、
はい、
また次回の大魔王も何かいい大会になればいいなと思ってます、
はい、
そのうちね、はい、大魔王も YouTube で生放送
ほんまかいな、
はい、スーパーチャージというお金を投げ銭をいただけるように来るんかな。もう浜田さん50ですよ。僕
そうですよ、年齢で言うたらね、
はい、なんかもうもうそろそろつきそうですけどね、還暦になったらやってもいいかなと思いますけどね、還暦祝い、
還暦祝い
YouTuber 生YouTube の生放送みたいな。
でもそれでも10年後ですからね、もうすごいな、想像しただけで大丈夫なんかなと思いますけども、はい、まあでもそんな時までね、
はい、
元気に頑張って配信していけたらいいなと思いますし、はい、ぜひ頑張ってやっていきましょう、
はい、
はい、
ということで、
はい、
今回は、
はい、
この辺にて、
はい、
何でしたっけ、打ち止め、はい、
アディオス、
アディオスアミーゴ、
ありがとうございました。
アミーゴ頑張ってるかな